西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、なんとなくもう暖かくなっていくのかななんていう、桜もそろそろいつから咲くのかななんて予想もしてみたいななんていう、そんなもう2月の終わりでございますが、2月の西宮徹底解剖は精米から始まる酒造りということで、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしています。大浦さん、今日は生放送でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ぜひぜひ大浦先生に聞きたいこととか、それからクイズのお答えもぜひまだ間に合いますからお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37-5514 37-5514 まで送ってください。お待ちしています。さて、もう2月っていうのはお酒の好きな方にはね、とっても嬉しい月でございまして、西宮でも久しぶりですよね、蔵開き。
そうですね、3年ぶりということでですね、
あんなに盛大にということでね、
はい、
トップを切って白鹿さん、
はい、
それから大関さん、
はい、
日本盛りさんと、
はい、
いずれももうすごい人出でにぎわいましたね。
そうですね、はい、やっぱり皆さんお待ちいただいてたようでですね、全部、フルスペックっていうわけにはまだいかなかったみたいですけれども、
はい、
来年再来年とこれからはですね、どんどん盛り上がってね、いくんじゃないかなと思ってます
ね。そうあっていただきたいですよね。
はい、
たくさんメールやファックスなども頂戴しておりまして、ラジオネームホルルンさん、初めてメールさせていただきます。わー、ありがとうございます。昨年の夏に西宮に引っ越してきて7ヶ月になりました。西宮は緑も多く、毎日の散歩コースに困ることはありませんね。この番組は地元にまつわる深いお話が聞けて毎週楽しみにしていますといただきましたね。なんかやっぱりより西宮のことをいろんな角度から知っていただいて愛していただきたいですね。
そうですね、もう過去の番組も、聞いていただけるとより、西宮という町に興味いただいていただけると思いますんで、はい、ぜひぜひ、はい、
もう毎回毎回へえそうなんやみたいな話題満載ですから ね。
そうですね、
ぜひこれからも末永くよろしくお願いいたします。さあ、そしてこちらラジオネームはるさんです。酒造りで有名な兵庫県らしい特集でした。面白かったです。酒米として有名な山田錦は兵庫県生まれのお米なんですねといただいたんですが、この春さん今岡山県津山市にお住まいでいらっしゃいますので、兵庫県のっていうお酒のお話っていうことで聞いていただいたんだと思います。
そうですね、山田錦自体はですね、兵庫県で生まれてますが、今はもう全国的に作られてる品種になるんで、かえってですね、どこが出身地かっていうことが分かりにくくなってるところもおそらくあったんだろうと思うんですけれども、これはやはり兵庫県が発祥であるってことは、こういう機会にですね、発信していきたいところですんで、しめしめといったところ
そうですね山田錦、兵庫県生まれのお米なんですよというわけでね、今月はそのお米精米から始まる酒造りということでね、お酒について大浦さんはもう本当にお詳しいわけで、それはもちろんお勤めのところがそう、
仕事から
仕事柄なんですが、でもお酒っていろんな角度からこう光を当てると本当 当にいろんな話題が出てくるもんですね。
そうですね、本当に今、今回はね、かなりマニアックな内容だったと思いますけれども、まあ、これでもまあこの4回分できるわけですから、うん、まあまあ、いろんな角度、いろんな分野に、まあ、またがってるんで、まあ、やってて、まあ、やりがいもありますし、楽しさもありますね。
そうですね。はい、そして今日は、精米と精酒ということで、お話も伺えるということなんですが。
はい。
はい、
そうですね。まあ、今回、まあ、今年のこの2月会では、まあ、1回目に酒米というものはどういうものですかというお話をして、
酒米の歴史
で江戸時代の精米がどういうものであって、
はい、
で近代の精米がどういうものであって、うん、ということで、まあ、お送りしてきたわけなんですけれども、
はい、
あまりにですねお米とですね、うん、あるいは精米の話をしてきましたんで、あくまでこれお酒の話なんだということですね
いつお酒になるんだとか待ってらした方もいらっしゃるかもしれないですね。
全くですね、はい、もうお米の話しかしてないんでこれは本当にお酒の話なのかというですね
、はい、で今日はお酒の話なんですね。
そうですね、なので、はい、タイトルに清酒って一応つけとこうと思ってですね。
なるほど、精米と清酒の現在ということで。
そうなんです、はあ、まあ、今酒屋さんといいますかスーパーとかでですね、うん、お酒を買うときに実は精米歩合っていうのは割と簡単に知ることができましてですね、
ほう、
お酒の瓶を取っていただいてですね、まあ、成分表示のところを見ていただくと、うん、大体ですね精米歩合っていうのが書いてあるんですね。
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
ほう、
なので、まあ、いいお米であればあるほど、例えば大吟醸だったら 50% 以上精米していないといけないというルールが、
はいはい、
ありますし、
うん、
吟醸だったら 60%、本醸造だったら 70% ということで、
はい、
まあ、これは逆にだから半分以上は大吟醸の時は削らないとダメですよっていう、そういうルールがあるんですね。
うん、なるほど。
なのでもう、まあ、いわばお酒のランクとこの精米っていうのは切っても切れない形に、はい、もう制度としてなっていると。
なるほどね。
これが今の現状の制度なんで、
はあ、そういう決まりがちゃんとあるということ
なんです
ね。そうなんです、はい、
まあ、そういう、まあ、制度が、まあ、できているというのもですね、うん、これは精米技術が進化したからですね、こういうことが言えるできるわけなんですよね。
確かにそうですよね。
不安定な精米前だったらこれが大吟醸ですよとか決めれないわけですから、これはもうきちっとしたその技術が現代に至ってはもう確立しているということから、そういう制度が出てきているということですね。
なるほど。
なので前回まで、まあ、足踏みがあって水車があってて、うん、あの時点ではまあその薄と杵でやってますんで、
はい、
まあ、なかなか不安定なところが多いわけですよ。で前回のあのお話で機械がまあ出てきてですね、そこからいよいよちゃんとコントロールできるようになっていくと、
はい、
まあ、そういう話なんですね、
はい、
でもう今やあのお酒好きの方はまあよくご存知だと思いますけれども、とにかく精米歩合がすごくあの進んだ、もうほとんどぬかにしてしまうような、そういうですね精米歩合でお酒を作られるメーカーさんっていうのも全国の中にはまああるわけでですね、もう極めてもう高度な精米技術がですね現代という意味ではまあ確立されているということが言えるんだと思いますね。
それによっても味もいろいろなものが変わってくるということなんですね。
ああ、そうですね。
だから私はこれみたいなお好みがやっぱりそれぞれあると、
はいはいはい、そうなんです。で、そういった中でちょっと方向性の違う新しい技術っていうのが、まあ、最近できたんですね、はい、
方向性の違う、
はいはい、
新しい技術。
いわば今まででしたらそのいかにこうお米を削るかということをまあ集中していたわけですけれども、それがそれではなくて、はい、削っていったお米の形、
は
あ、形にこだわるという。
形。
そうです
こんなちっちゃいものを削ってって形にこだわると言ってもそんなに幅はないんじゃないかと思うんですけど、
どう思って、ってだから私もあんまり考えてなかったんですけど、そういう技術があるって言われて僕はまあ結構びっくりしたんです
どんな技術なんですかね
そうなんです、その技術っていうのが、うん、そのまさに今までの、まあまあ、通常の精米っていうのは、まあ、削っていくとお米が、まあ、今基本的に、まあ、長細いじゃないですか、
はい、
それがこう丸くなるんですよね。 球形っていうんですかね、はい、あの玉状になっていくんです、うんうん、そういう形でまあ小さくなっていくんですけど、これがあの幅をですね、うん、こう、お米のまあ分厚さだけ削っていくような扁平精米っていうのと、はあ、お米のその長細い形がそのままちっちゃくなっていく、そういうですね、
はい、
精米方法と、
はい、
そういうのをですね、まあ、作ったそういう技術、
うん、
原型精米と扁平精米って、まあ、それぞれ言うんですけれども、
うん、
それを、まあ、できるようにしたあ会社がありまして、
はい、
これ広島県のですね、株式会社佐竹さんっていうところなんですけれども、
はい、
なんとなくあの前回のですね
発明しはった方ですよね。
あ、そうです、その
佐竹さん、
そうです、その佐竹理事氏が、はい、まあ、起こした会社が今までもちゃんとですね精米会社やっておられて、でついにまあ平成30年にですね、
はい、
そういうまあ技術、まあ、理論的にはもっと前からあったみたいなんですけれども、それをできるようにしたと。
はあ、これはじゃあ画期的なことなんですか。
画期的ですね。今まで丸くしかならなかったんで、
はいはい、
でそれがそういう形でその粒の形をコントロールできるようになる、
うん、
でということはですね、その、はい、なんと言いますか、そのお米も、まあ、第1回でお話ししましたね、真ん中にでんぷんがあって、はい、で端あの外側にタンパク質とか脂質とかがあるっていう話しましたように、あんなちっちゃい米粒でもその部位によってですね、
うん、
あのいろんな成分に違いがあるんですけれども、
は
あ、あの今まで捨てなくていいとこも捨ててたと、
はい、
それが捨てなくて、だから本当に捨てないといけないところを捨てれるようになったという。
うわそうなんですね。
だからあのお米の量は確保できるけど、うん、味は損なわないと、そういう精米っていうのができるようになるんですね。
へえ、それはすごいことですね。
びっくりしまして、だから、うん、その大量のお米を精米するわけじゃないですか、
はい、
今現代においては、でそれが何でしょう、その一粒一粒のコントロール、形状のコントロールができるっていうのが、うん、これはもう技術的にですね、これが革新的なんじゃないかと思って、
どうやったらそんなことができるんだろうって、ね、思いますね。
はいはい、である種その足踏みから水車、水車から蒸気機関、あるいは機械という、うん、その変化の過程の中で一つ、
はい、
まあ、時代的な画期なんじゃないかなと僕は思ったわけですね。
それはその形が丸じゃなくて、そういういわゆるお米の形に近いもので、はい、っていうことになると、はい、やっぱり味だったり、
はい、
いろんなことでまたすごくプラス面が出てくるということなんですか。
そうですね、そうですね。なので本当に必要な部分が残せるんで、なんでしょう、お米をのコストが、まあ、まず抑えられますよね。捨てなくていい、
効率的に利用することができると。
そういう面でも、だから経済的でもありますし、
はい、
あのいいお酒も作れますしということで、まあ、技術的に、まあ、言ってもまだ2018年の技術なんで、まあ、5年ほどしか経ってませんので、はい、このまあ、やっぱりそれ用の機械をあの導入しないといけないんで、まだあの全国的にはまあ30蔵ぐらいしかですね、まだ導入しておりませんけれども、
はい、
まあ、今後広がりを見せる可能性は十分ある、そういう技術なんだろうと思いますね。
じゃあ もちろん博士課さんでもこれは今後、
いやどうでしょうね
、まあ、ただ本当にその、ね、機械のコストと、
はいはいはい、
まあ、見合うかどうかっていうのは、まあ、いろんな問題も絡んでくるでしょうから。
先ほどあの増井さんがあのご指摘いただいたのは非常にいい話で、その、
はい、
味が変わるという話がありましたけれども、
はいはいはい、
変わるんですよ。
あ、変わるんですか。
それがいいかどうかっていう問題もある
んです。あ、そうか今までのお酒に慣れ親しんでこられた方は、お、味がちゃうぞみたいなこと で、いや前の方がとかっておっしゃる方もいらっしゃる、
そういう人もいるかもしれないし、
ね、
でただ一方で経済的に良くなるですとか、よりあの洗練された味ができるっていう可能性もあるし、そこは酒蔵それぞれ の、あの選択判断、
なるほど、
それがまあコストに見合うかどうかっていうところになってくるんで、はい、まあ、面白いですよね。
じゃあこれからもその辺のところも
はい、はい、
ちょっとこう見届けていきたいなっていう、
ただ も
うそんな感じですね。
そうです、なのでこれがその精米がお酒の味を握る、あるいは経営に 非常に関連してくるっていうところがですね、今回私が精米をテーマにしたっていうところとすごくですね密接に絡んでくるわけです。
そういうことなんですね。はあ、わかりました。すごい今すごい腑に落ちた感じ。そうなんですね。
なんとなくだから江戸時代からの話のその流れの中で、今も精米っていうのは非常に大きなですね生産量においてファクターであるっていうことだ。
今もなおかつ現在形現在進行形でこういろんな改良がなされてるということなんですね。
そうなんですよ。
いやこれはすごいですね。いやでも本当にね、日本酒は日本のみならず海外にもどんどん出ていってますから、はい、もう世界を巻き込んでまたこういう技術も、ね、発展していくのかもしれないですね。
そうですね。まさにその今おっしゃったようにその日本酒が、まあ、海外で生産するときは清酒ってまあ言うんですけども、はい、その日本国内のお酒が海外に出る量っていうのも、うん、まあ去年より、おととしよりも去年の方が数十%伸びているということで、はいはい、年々どんどんどんどん出ていく量が増えていますが、うん、それと同様に、はい、その日本酒といいますか清酒ですよね、うん、清酒を海外で作るっていう海外の酒蔵、これも増えてるんですね。
なるほどね。
で特に、まあ、アメリカとかですね、ヨーロッパとか、はい、あるいは中国でですね、うん、そういう、まあ、動きが多く出てきてまして、うん、でさすがにですね海外までですね例えば標準産山田錦持っていくっていうのはなかなかないわけです
よ。コスト的にはちょっと見合わないかもしれないですよね。
で、はい、そうなってくるともう本当に争奪戦になるんで大変なんですけど、でやはり現地のお米を使うっていうのが、はい、まあ、一般的だろうと思います。
どうなんですかそれは。
でまあ、アメリカの場合はですね、カリフォルニアというところは、はい、西海岸の地域ですよね、はい、あそこはですねお米の産地なんですよ昔から。で、そこのお米を使ってですね、はい、まあ、西宮でしたらそれこそ大関さんとかが昭和50年代から向こうに、うん、酒蔵作ってですねそこで生産されたりもしてますけれども、最近はもう、なんだったらもう日本人が関与せずに、うん、例えばアメリカ人だけが作ってる酒蔵なんかも出てきてるんです、ね、
そうなんですか。
ところが絶対にですね日本酒を作るのが いかに外国産米であり、うん、作る人が外国の方であったとしても絶対にですね、うん、日本のものをですね使わないといけないというようなところがあって、それが何かというと精米機なんです。
精米機
要はちゃんとですね、はい、希望通りの形状とかですね精米部合にしてくれる精米機っていうのが、はい、それは海外であまりないんですよね、まあ、そもそも必要なかったんだろうと思うんですよ。日本酒作るのに必要なんですね、そういう技術っていうのは、
はい、
なので、まあ、佐竹さんしかり、あるいはそのアメリカでしたら飯田酒ライスインクっていうですね会社があったりしてですね、はい、まあ、これ大阪の会社だったりしますけれども、そういうですね日本の企業がですねアメリカの精米を行って、うん、でそれをまた使ってお酒を作るということになるんです。だから日本の精米技術っていうのはもうこれは卓越したものがあるんだろうと思いますね、はい、
そうですね。やっぱこれは誰にも真似できないという技術。
そうですね、やっぱりそこはこれがないとやっぱりいいお酒作れない。やっぱり材料がお米と お水しかありませんから、それをどうですね加工していくかっていうのはやっぱりいいお酒を作る上ではまあ重要なんですね。
なるほどね。じゃあそれさえあれば、でも逆に言えば世界中どこでもなんとか、うん、作れるようにはなるということになるんでしょうかね。
そうですね、根気と
ねえ、でも本当にあ、なるほどね、だからお米から精米から始まる酒造りなんだなっていうのが、ね、よくわかりました、
はい、
さあそれではここで今日は、最終週ですからクイズの、答え合わせとそして当選者の発表を行いたいと思います。さあ、3つの、問題を差し上げました。まず2月6日の問題はこんな問題でした。兵庫県生まれの酒米の王様とも称される酒米の品種の名前は何でしょうか。はい、大浦先生。
はい、山田錦です。
はい、山田錦、そして2問目は、当時一般的であった足踏み精米とは違って灘地域で活用されていた精米方法は何でしょうかという問題でした。
はい、こちらは水車精米になります。
水車精米、はい。そして3問目、最後の問題は、日本国内で初めて精米機を開発した人は誰でしょうか。
はい、こちらは佐竹利一さんです。
はい、以上3つのお答えを書いてくださった方の中からお一人に3000円分のクオカードを差し上げます。さあ、2月の当選者は。では大浦先生、発表お願いします。
はい、ホルルンさんです。
おめでとうございます。初めてメールさせていただきますといただいた方ですよ ね。
ありがたいですね。
はい、3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞ、お使いいただいて、またもっともっと西宮をいろんな意味で知っていただいて、はい、ね、散歩も楽しんでいただけたらいいなと思いますが、さあ、まあ、今月は精米から始まる酒造りということで、大浦先生にいろいろお話を伺ったんですが、実はこれ、あの、原点みたいなものがあったんですよね。
そうですね、はい、あの夏から、まあ、昨年の夏から秋にかけてですね、精米に関する展示をですね、あの酒ミュージアムの方で、まあ、しておりましてですね、はい、あのそこで、まあ、考えたお話をですね、うん、今回は3回4回に分けてですね、お話しさせていただいたという形になります。
はい、
はい、まあ、今回、まあ、これをまあ振り返るとですね、まあ、このまあラジオでですね、十分お話しできる内容かなというところでして、あの、まあ、単純にですね、まあ、江戸時代の足踏みが、まあ、この地理や水車でやって、それが、まあ、蒸気機関機械で現代の森林精米ですね、そういう形状をコントロールできるという、そういう流れというのが、はい、あまりこう知られてこなかったんじゃないかと。でこれを知ることで、よりお酒というものにですね、関心を持ってもらえるんじゃないかというところもありましたので、うん、まあ、こういう番組の機会をいただいてですね、改めてまあご紹介を、させていただいたということなんですけれども、うん、まあ、やっていった中でですね、あの個人的にまあ面白かったのは、はい、精米というその、の方法が変わっていくときにですね、その町のありを、西の宮の町のありようがまあ変わっていったっていう話を少し今させていただいたと思うんですけれども、はい、まあ、そこが結構ですね、あの面白かったかなと。
あの牛さんの話ですね。
そうです、そうです、あの、はい、なので西の宮の町っていうのは、うん、あの かつてはですよ、はい、あの午前中牛だらけであったと、
うん、運んでたんですよね、牛がね、 その精米したお米を。
で、その牛が来ないと精米、お米洗ってお酒に作るっていう作業に行かないので、まあ、とにかく牛に来てもらって、で、だから牛が通っていい道っていうのが設定されていたというですね、
はい、
そういう話で、それがその蒸気機関に精米場がですね、うん、変わることで、その牛が来なくなるということになっていくわけですよね。
はい、
だから町の姿っていうのがこう大きく変わっていくのが、実はその精米の技術変化であるっていうところは、まあ、結構ですね、精米だけですけど、町のそのありを変えたという意味ではですね、あの面白い話かなというところでですね、
ちょっとびっくりしました。あの話伺った時にはね、あの高い問いを使って、はいはい、その下を牛さんが通れるように、
そうですね、
ね、設計していったとかっていうことも聞くと、はあ、なるほどなっていう、そういう時代があったんですよね。
そうなんですね。あの、なのでこの社会とそのお酒の関係っていうのが、この精米の歴史を追うことでですね、見えてくるっていうのは、まさにその、まあ、なんていうんですかね、お酒の話っていうと、なんていうか、それだけっていう感じが、まあ、受ける方がまあ結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、あくまでですね、お酒生産業を含めてですね、まあ、歴史の中のまあ一つの分野であると同時に、まあ、いろんな社会との切り結びがあるわけなんで、そういうところが、まあ、この酒造師をやっていくところの、はい、まあ、醍醐味であり面白さかなとは思うんで、まあ、いい 切り方でお伝えできたのかなと。
そうですよね。あのハンターさんも関わってらしたってお話を伺った時にはちょっとびっくりしましたけれども。
そうですね、有名な方がですね、こういうところでも顔を出してくるというあたりも、まあ面白いところかなと思いますね。
だからいろんな人やものや、ね、そういう歴史がこう織りなしていって、でまあ、そのお酒の文化が今に伝わってきてるっていうのが本当によく分かりましたし、はい、また次回は違う面からお酒を切っていただけるのかななんて楽しみにしていますので、また大浦先生ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてそしてですね、来月なんですけれども、来月もなぜか酒ミュージアム博識記念酒造博物館楽器芸員の方の登場でございます。今度は安藤俊さんに登場していただいて、笹部桜コレクションと西宮ということでお話を伺うんですよね。
そうですね、後輩楽芸員になりまして、桜を担当している楽芸員になりますんで、はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。
で今ね、西宮ガーデンズにお越しいただいた方はお分かりかと思うんですけれども、4階のスカイガーデンに桜がありまして、ソメイヨシノがで、あれの開花予想、開花時期を予想しようというのがありまして、西宮市の公式 LINE のトーク画面から桜クイズと入力してお寄せいただきましたら、正解の方の中から抽選で50人の方に、無印良品か、および西宮観光協会から素敵な商品をプレゼントということで、1、3月23日の木曜日までに開くだろう、2、3月24日の金曜日から27日の月曜日、3は28日の火曜日から31日の金曜日、そして4は4月1日土曜日以降だろうという。どうでしょうね今年。
そうですね、結構早めに咲くんじゃないかなんていうですね、
だから急に暖かくなるとあれ、はいはいはい、ってもう咲いちゃうかなみたいな。
そうですね、
気もしないではないですが。
そうですね、はい、なんとなくどれが当たるのかなというのがまあヒントに、まあでもね、はい、こればっかりは自然のものなんで
、ね、確かに気まぐれに、お天気と相談してということなんでしょうけれども、今その桜マップ西宮という冊子も、ありますのでね、これもまたご覧いただいたら、西宮は本当に桜の街なんだなっていうのがよくわかりますね。
そうですね、うん、まあ、それとですね、まあ、なんで酒ミュージアムの人間が桜について話すのかっていうのが、
は
い、
そうなんだ、なんでですか
これはですね、来月聞いていただくとよくわかるというなるほど、これはこれちょっと本当にちゃんと聞いていただいたらですね、はい、なぜうちが桜なのかと、うん、ということに、はい、がよく分かっていただけると、ま
あ、ちゃんとした結びつきがあってでのコレクション、はい、ということなんですよね。
そうですね、はい
はい、ちょっと一足早く私拝見しましたけれども、素晴らしいコレクションがたくさん見られますので、
はい、
生の桜もいいですし、はい、こちらのコレクションでいろいろと桜について学ぶのもいいですし。
そうです ね、
はい、
まあ、西宮市さんがお持ちのものをうちがお預かりしているということになりますので。
なるほど、
まあ、市民の方はもちろんですし、うん、西宮に、ね、ご興味をお持ちの、ね、タフ家の方もですね、うん、こぞってご覧、ね、聞いていただいて、まあ、うちの館まで足を運んでいただけると一番ありがたいかなと思います。
そうですよね、いや本当に西宮にとってなんか華やかな季節がやってまいりますので。
そうです ね、
なんかちょっとワクワクしながら、
はい、
またいろんなところで桜にも出会っていただきたいですし、美味しいお酒も飲んでいただきたいということで、はい、今月は精米から始まる酒造り、酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして来週は後輩の登場でございます。笹部桜コレクションと西宮酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の安藤俊さんに来ていただいて話を伺います。西宮徹底解剖、西宮市の提供でお送りしました。